ご理解第68節。神参りをするに、雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはならぬ。その辛抱こそ身に徳を受ける修行者。いかにありがたそうに信行やお祓いをあげても、心に誠がなければ神に嘘を言うも同然じゃ。柏でも無理に大きな音をさせるには及ばぬ。小さい音でも神には聞こえる。拝むにも大声をしたり節をつけたりせんでも、人に物を言う通りに拝め。三大金光様のお言葉に、神信心には何事も辛抱することが一番大切でございますとあります。信心辛抱させていただくうちに、三大様のまたのお言葉の中にありますように、欲しいものも考えることもいつの間にかなくなりましてな、ありがとうてありがとうてならぬようになり、何ぼお礼を申しても足りませんのじゃ。お礼の足りませぬお詫びばかりしておりますというお得に進まれておられます。はじめのうちは泣く泣く辛抱しとも仰せられております。とかく信心辛抱こそすべての徳の根本になるものであります。人生の上に起きてくる雨風の上にもまた同じことであります。またの教祖様の御教えに、時節を待たず苦をすることとか、式の代わりは人の力に及ばぬことというような御教えがありますね。私どもの思い通りにはいかない、それこそ式の代わり、春夏秋冬のこの式の代わりは私どもの思うようにはなりませんね。またお天気であったり雨であったり、日がお照らしなさる、今日は何時に日が出る、まあ今は科学的に計算して日の出は何時だ、日没は何時だと計算できるのでしょうけれども、その日没の時間を人間の力で変えることはできない。また日の出の時間を、今日は何時に出てほしいからその日の出の時間を変えようということはできない。私どもがその時刻という、その6時なら6時というのを、例えばいやこれを6時を7時にしようとか、6時を5時にしようとか、そういうふうな具合はできましょうけれども、それは呼び名が変わっただけで、実際にその時刻に、まあ、絶対時間というのでしょうかね、があるとすれば、その絶対時間に出てくるものを変えるものはできませんね。相対的な呼び名を変えるだけであって。というふうに、いわゆる天地の働きの中にはどうしようもないものがある。まあ人間の力に及ばぬものがあるというわけですね。ところがこれを人間は何とかしようと思ったり、まあ大それたことを考えたりするものでもありますね。この昨日からの続きですけれども、実は一昨日からの続きになりましょうかね。成り行きということですね。私どもの身の上に起きてくるさまざまなことから、成り行きということですね。教祖様は私どもの身の上に起きてくることから、それは何事も神の差し向けと教えてくださり、師匠は成り行きは神様のお働きだと教えてくださる。そしてまた私がいただきました、成り行きは神様のお膳立てだと、そのでは何のための神様のお働きなのか、何のために神様が 差し向けてくださるのか、何のためのお膳立てなのかということになりますね。そこのところを私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事であったり事柄、その成り行き、それは私ども人間氏子の心を育てる、心を育て真実の助かりの世界へ導こうとされる神様のお働きだということなのですね。成り行きを通して神様が人間氏子を、まあ何て言いましょうかね、不幸な目に遭わせたいとか、ちょっと意地悪をしてやろうとかいうことでは決してありませんね。その人間を困らせようというようなことではない。あれは神様でしたかね、人間氏子にそれこそ罰を当てる与えるですか、罰を与える暇があるくらいならおかげをやるわいとか、そういう確か見教えというのかお言葉があったと思いますが、まさに人間の側から見ればそれが罰のようであったりただり障りのように見えますけれども、神様から、神様は決してそのただり障りや災いを与えようとしておられるものではない。一切合切がそれこそ人間氏子の心を育てよう、人間氏子に天の心を、地の心を、日月の心を育てよう、そして和らぐ心、喜ぶ心を持たせよう、それも結局のところは人間氏子に幸せになってもらいたい、真実の助かりを得てもらいたい、真実の助かりの世界に入ってもらいたい、そして人間氏子と神様とが愛楽しみ合う、愛拝み合う世界、その愛拝み合い楽しみ合う愛楽世界へ来てほしい、入ってほしいという、そのことのためのお働きだと、そのことのためのまあ差し向けであり、お膳立てだということなのですね。ところが人間にはどうしてもそれが難儀なように見えてしまいます。最近たまに見るのですけれども、動画ですね、ビデオです。短いビデオが結構あちらこちらで何度か見かけたことがありますが、それはこういうふうな、まあそのショートビデオというのでしょうか、 AI で作ったのだと思いますね。その内容というものが、まあ出てくるものが熊で、大きな熊であったり大きな鹿のようなものであったりするのですけれども、ある山あいの道ですね、山あいの山道を車が走っている、あるいはバスが通っている、そしたらそこに、例えば熊なら熊が大きな木をがそこの道端の大きな木を倒すわけですね。倒してその自動車の、まあ、進路を妨害するというわけです。また鹿なら鹿が、大きな鹿がその崖の上の方から、まあ岩ですね、岩を蹴り落とすというのでしょうか、そして下の山あいの道を、山道を走っているバスの前にその岩を蹴り落として、まあ進路を、バスの進路を妨害するというわけです。そして妨害して、まあ幸いその岩の前であったり岩石の前であったり、その大木の倒された前で幸い車が止まることができるわけですね。そしてまあ何事かとドライバーが降りてくるわけですけれども、まあそうしますと やがてその道の向こう、岩石なら岩石、大木なら大木の今止まったその向こう側の方に崖崩れがあって、上から崖が崩れてくる、あるいは雪崩があってその道が塞がれてしまう。もしそのまま進んでいたらその崖崩れにあったり雪崩にあったりして車もろとも、まあ何と言いましょうかね、全員が死んでしまうようなことになっているのだと、なっていたことであろうと。そこを熊が大木を倒したり、鹿が崖の上から石を、大きな岩を、まあ、蹴り落としたりして、その車を止めた。いわばその車を止められた、目の前に岩石を落とされたり大木を倒されたりして急ブレーキをかけて車を止めた、その運転手にしてみれば、まあなんと災難であったわけですけれども、どうしたことをしてくれるのだ、なんで危ないじゃないか、こんなことをしてということですけれども、そのまま進んでいればもっと悲惨な目に遭っていたわけですね。その崖崩れに遭い、雪崩に遭い、押し流されていたり埋められていたわけです。そこをその鹿なり熊なりが、まあ人間から見ると嫌なことをしてくれる、邪魔、道の邪魔をしてくれるということだけれども、実はもっと大きな災難に遭うところを、まあ未然に防いでくれたというわけですね。そういう動画が最近たびたび目にいたしますが、まさに神様のお働きというものもそういうところがあるように思いますね。それをまあ誰かが形にして AI を使って見せてくださったというような感じがいたしますね。神様はそれこそ高いところから上の方から見ておられる。私どもが山あいの道を車で飛ばしている。そしたらそのカーブを曲がったところに、その先の道は崖崩れになっていたりすることがあるわけです。道がなくなっている。ですからそのままのスピードでカーブを曲がっていったら、まあまさしく崖から落ちて死んでしまう。まあ大惨事になるわけですね。バスならバスで大惨事になる。そこを何とか止めなければならない。そこでその大惨事になる前に、その手前で、カーブの手前の方で、まあ小さな山、崖崩れというのでしょうか、でも落として起こして止めてくださるというわけですね。ところが人間にはその先のことが分かりませんから、何とも嫌なことをにあったものだと、途中で止められたものだ、危ないとこ急ブレーキをかけて止められたと、まあ難儀に思えてしまうわけですね。今まさしく私どもの何かがしようとしていることがブレーキがかかることもありましょう。しかしそれはそこをそのまま進むと、よりもっと大きな、まあ、災難に遭うというのでしょうかね、もっと大きな難儀がある。それを止めてくださる。よくお道では大難を湘南にお祭りがえくださったとか、湘南を無難のおかげでくださったとかいう表現をすることがありますが、まさしくその大難を湘南に祭り変えてくださったというようなこともあるわけですね。しかしなかなか人間はそれが分かりません。その先にもっと大きな難が本当はあったのだけれども、それを小さな難儀で止めてくださった、まあ大きな難儀に遭わないで済むようにしてくださったということが分かりませんから、どうしてここでこんな難儀をしなくちゃならないのか、なんでこんな目に遭うのかということしか人間は見えませんね。 たとえ目の前に難儀なことが起こってきたとしても、その先に大きな何か神様のお働きがある。そこが分かりませんから、恨みつらみというのでしょうかね、で終わってしまうのかもしれません。本当の神様のお心、働きというものが分かれば、それはそれでありがたくいただくことができるでしょう。そのことをありがたくいただけない、それは神様のお心が分からないから、神様のご真意、真意というものが分からないから、もっと大きな神様が私どもの幸せを願っておられる、本当の幸せへ導こうとしておられるということが分からないから。例えば画商画役というものがありますね。私どもがやっぱり画商画役が出てきます。それを成り行きを通して、そしてその成り行きを受けるためには、よし、この成り行きを受けるためには、私の例えば右にしてください、左にしてくださいというその画像を、画欲を捨てなければ、とても成り行きを受けることができないということになって、その画像画欲を捨てる気になりますね。その積み重ねによって、なるほど、画像であったり画欲であったり私欲というものがだんだんなくなってくる。一回で取ってしまうということは、なかなかこれは難しい。まあ小出しにして、小出しの稽古で大きな画像画役があるのを取ってしまうということになりましょうかね。しかし、もしそれがその過程において、画像であったり画役であったりというものが取れていないかったならば、その先にもっと画像が膨らみ、画欲が膨らむわけですね。そしてその先には、思いもよらぬ、まあ不幸な出来事が待ち構えているということであるかもしれませんね。それは分かりません。それこそ神のみぞ知るということでありましょうから。いずれにしろ、神様は私どもの先を見越して育てようとしてくださっている。私どもを幸せの世界に導こうとしてくださっているという、ここを信じることですね。信じ抜かなければならない。それはまた一つ一つの小さな成り行きを大切にしていく中に、なるほど、神様は私どもの幸せを願っておられるのだな、私どもを育てようとしておられるのだな、私どもの真実の助かりを願ってのこの成り行きなのだな、ということが、確信が持てるようになる。そしてその確信が持てるようになるということが、これが助かりのもとですね。その小さな成り行きをいただいていく、その積み重ねによって心が育ち、その成り行きへの確信ができる。そしてその成り行きへの確信ができたならば、その次に起こってきた、たとえどういう難儀なことが起こってきたとしても、これも神様の私を真実の助かりへ導こうとする、私をの心を育てようとする成り行きだといただくことができるようになります。そうなったらもう閉めたものですね。そこには、そんな利益から逃れようとか、嫌な事柄とか逃れよう、楽をしようとかいうことではなく、もうこれは神様の私の真実の幸せを願ってのお働きだといただけたら、もうそこには助かりの世界がありますね。難儀がなくなるから助かるのではない、難儀があっても助かった心の世界がそこにあるわけです。それこそ和らいでおれる心、喜びの心がそこにはあるでしょう。まさしく真実の助かりの世界というものがそこにあるわけです。 そこに導くための神様のお働き、それが成り行きであるということなのですね。成り行きは神様が、天地金の神様が私どもの心を育て、そして真実の助かりの世界へ導こうとされる、その働きであるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。